79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー。
皆様明けましておめでとうございます。本日元旦、2019年がやってまいりました。今年はどんな年になるのか、きっと良い年になるという気持ちのもと、ご家族と乾杯がしたいですね。年末から酔っ払いっぱなしの私ですが、そろそろ臓器があれになってしまうんではないかと、新年一発目から心配でいっぱいなのでございます。ということで、今年もカフェインボンバーよろしくお願いいたします。本日のカフェインボンバー、まず最初はノットフリーの爆裂お悩み相談室、そしてインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。さあ、新年一発目のカフェインボンバー始まります。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
ノーノ
ーカフェインボンバー、ノットフリー爆裂お悩み相談室、皆様明けましておめでとうございます。本日新年一発目ということですが、お悩みいただいておりません。ということで、いつも通りウェブから引っ張ってきた某知恵袋のお悩みをノットフリーの3人で考えていきたいと思います。ドラムの内田敦史、ベースの門倉隆介、この2人を携えてですね、今年も頑張っていきますので、ノットフリーをどうぞよろしくお願いいたします。それでは1つ目のお悩みです。家庭を取るか、会社の飲み会で弾けるか。いいですね。新年一発目、本日元旦でございます。この元旦にこの質問、素晴らしいですね。まあ、元旦といえばですね、家庭が集まりですね、もう今ファミリー真っ最中という状況ですけどね、この質問ということですね。まあ、間違いなく会社の飲み会で弾ける方を私は取りますね。
まあ、高砂の方行きたいっていうメッセージが出てますよね、もうこれは。
まあ、だって会社の飲み会、だって会社の飲み会って仕事の一部ですからね。まあ、ネットで、ね、会社の飲み会は仕事の延長じゃねえみたいな、もうその行きたくねえよみたいな流行ってますけど、社会を舐めてますよね。やっぱその飲み会でやっぱ人間関係をしっかりとスムーズにしておくことでですね、まあ、部署間のねやり取りがスムーズになったりするわけですよね。ただこの飲み会は仕事じゃないって言うんですけど、やっぱそこら辺がちょっと先を見えてないような気がするんですね。
ノミニケーション大事だと思いますね。
で、家庭を取ってね、飲み会にね全く行かない人っていうのはやっぱこう、まあ、仕事やってればいいっていうのはあるかもしれないですけどもね、まあ、そういったこう人間関係っていうのはものすごい社会で出世する上で大事な部分ですからね。ねえ門倉君。
そうですね、まあ、人間関係が仕事に大事なのはすごいわかります。だからこの質問の場合、家庭を取るかって言って家庭が破滅するんだったら僕は家庭を取ります。
だってお前家庭持ってねえじゃん。
え、家族いるのはもう家庭じゃないですか。それ
だって夫が稼いでくるという意味での今の飲み会ですけども、まあ、その自分 の、 そのお父さんお母さんとかだったら別に飲み会行けばいいじゃん。別にお父さんお母さんと一緒にご飯食べるから会社の飲み会行けませんって。そうはならないでしょ。
そうならないですよ、行きますよ。
どっちやねん。
家庭を取るかって意味が本当に家庭だろうがその嫁さんだろうが分かんないけど、本当に一家も離婚するとかそういう意味で聞いてんだったら、じゃあやっぱそっち取ると思いますよ。
あんた家庭持ってねえじゃん。
じゃあ聞くなよ。
ちょっと黙っててください。
いやいや、だから聞くなよ。
さあ次行ってみたいと思います。ね、聞くなよということね言われましてですね。うちはいいのね。
あ、大丈夫です。
どっちでもいい。
会社の飲み会で弾けたい。
わかりました。ということで次行ってみたいと思います。このやり取り大丈夫なんですかね。電波でこのやり取り、ま、聞いてる人何が何だかよくわかんないみたいなね。まあまあまあまあ、まあ、想像で話してるということでございますからね。さあ次行ってみます。彼氏より親が大事って変ですか。はい、ということでございます。でも全然変じゃないですよね。私はもうそういう人がいいです。あの女性だったらやっぱりこういつも言いますけれども、自分の親に対して接する態度を 必ず彼氏とか旦那にしますからね。で、親をないがしろにしてる人は必ず旦那のこともないがしろにしますからね。自分の父、例えば彼女だったら父親とかね。だ、これは非常にね大事です。だ、私が今結婚相手を見たのもですね、やっぱ親を大切にしてるかということでね、よくよく見るとあんま大切にしないからまあまあまあ、そこ置いときまして、なのであなたがね、彼氏より親を大切にする、いやこれ変じゃありませんね、大事ですよ。やっぱ最終的にね、もう親しかいないですよ、あなたを愛してくれるのはね。まあこのね、こう甘い言葉で寄ってきますけれどもね、まあ大体体が目当てですねあとメンヘラのつながりを作るためということで近づいてきます。だからですね、やっぱ親を大切にした方がいいですよ。おぎゃーと生まれてね、もうね、クソまみれでも変えてくれたわけですから、その頃から知ってる親はですね、もうその頃のままなんですよ。私も親ですからね、わかります。ということで、彼氏より親が大事って変ではありません。はい、ということでここで一曲お聴きいただきましょう。ノットフリーで、あっと驚く恋のメリーゴーランド。いただいた曲はノットフリーで、あっと驚く恋のメリーゴーランドでした。本日新年一発目ということで、いつも通りですが、某知恵袋のお悩みを皆さんと考えていくというコーナーをやっております。さあ後半行ってみたいと思います。親は離婚していて、母親が自分を一人で育ててくれました。若い頃から病気がちでいろいろお世話になりました。そんな母を置いて嫁に行きたくないです。おかしいですよね。母は遠慮なく嫁に行ってと言いますが、私が嫌なんです。子供を産む願望もないので、年を取ってパートナーがいれば良いので、結婚願望もありません。こんな変な人、私の他にいないですか。すいません、これさっきの質問の延長ですね
さっきの質問と一つになってたんですよ。
あ、
それを間違えてカテゴリー分けしてしまいまして。
はいはいはい、そういうことですね。
そうですね、だ結構あのすげえ軽く高校生が親大事って変と思ったらですね、こんなにこう素晴らしく重い内容だったということね。
なるほど、
まあ、こう気軽に答えていいのか否かちょっと迷ってしまいますけれども、まあ、この文面からですね、母が大事なんだってのは伝わってきますよね。もう素晴らしいです。もう何も言うことありません。もうね、まあ、ただですね、お母さんとしてはですね、私お母さんじゃないですけども、やっぱりですね、娘幸せになってほしいと、そう思ってると思うんですよね。だからお母さんの気持ちも汲んであげてですね、自分が自立してですね、子供を作って見せてあげるっていうのも一つ親孝行かもしれませんしね。そういう喜んで幸せになってる姿を見せるということもですね、親孝行でありますからね。これはいかんせん答えづらい内容で、
まあ、旦那さんになるような人がもう全部ね、お母様じゃ一緒に住もうとか、まあ、向こう養子にじゃなるよとか、ね、
これ難しいんですよ、
まあ、
これは難しいですよ。これお母さん大事って言ってますけども、うん、もうこの愛っていうのはね、ただのね、親を大事に思う気持ち以上なものかもしれないんです。
ほうほう、
例えば一緒に暮らしますよね。例えば旦那と母親が仲良くすると嫁の居場所がなくなっちゃうんですよ。
あ、
なので嫁がこれで仲悪くなったりとかですね、うん、まああとはですよ、まあ、旦那と嫁が仲良すぎて母親がちょっと孤立して、うん、ブチ切れるとか、まあ、そういうことも考えられると思って、何の話やね
ん。3人で
たらればですさ、3人はむずいんですよ、まあ、5人になればグループはできるんで、2人、ね、2人3人みたいなね、うん、まあ、最悪は221みたいなね、うん、もう1の人は多分どこ行っても1ですからね。
フォーメーションみたいにな
る、フォーメーションになってますね。これは悲しいもんでございますけれども、まあそういうことでございます。さあ次のねお悩みです。これやばいですね、最後になりましてね、この一番最後にすげえやばい質問が来てるということで。さあ行ってみます。毛布にハグしたらどうなりますか。はい、というお悩みでございます。お悩みじゃないよね、もうね。もうこれもうなんだろう、飲み会で質問してきたらぶっ飛ばすっていう。まあですね、これ毛布にハグしたらどうなりますか。ムラムラしますね。なんとなくこう毛布にギュッとハグしてですね、下半身がずるっと擦れるとですね、こうあっあっって声が出てしまう。ムラムラしてしまいますけどもね。どうですか、毛布にハグしたらどうなります。
いや、寂しくなるかな。
なんでだよ。まあでもスヌーピーのねチャーリーがですね、はい、安心毛布と言いましてね、毛布を離せないということでね、自分の精神を安定するための毛布、ハグしたら寂しくなる、ちょっと深いんじゃないですか、その毛布を持ってるがゆえに寂しくなる、恋するゆえに寂しい、あなたといる時は幸せですけども、あなたと離れることを考えると不安になってしまう、ということはその毛布をハグした時にこの毛布がいつかなくなるんじゃないかという寂しさのもとで悲しくなる、深いじゃないですかね。え、全く考えてないで発言したのにうまく拾いましたけどもね。一応門倉にも聞いとこうかね、毛布にハグしたらどうなるの。
気持ちよし。
はい、ということでね、もうこれでお辞儀を行きたかったんですけどね。気持ちよしということで、まあ、気持ちいいですよね、毛布にハグしたら、まあ、毛布の種類にもよりますけどね、まあ、某西川さんのですね毛布とかふっかふっかすからね、もうあの肌触りといったのですね、もうそれだけで冬を越えられるというね、そんな感じでございます。まあ以上でございますけども、お後がよろしくないようでございますね。どこで落とそうか考えたんですけどね、門倉くん、ね、毛布にハグしたらどうなりますか。
行っちゃいます。
帰れよ。
帰ります。
No, no.
カフェインボンバー。次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。第1週担当するのは松本響が送るファットイズラブ、そしてシールドルームが送るイマジナリーラジオ。さあ元旦から爆発アーティストパワー、どうぞ。
新年明けましておめでとうございます。毎月第1週にパーソナリティを務めさせていただくアーティストの松本響です。このコーナーでは蒲田ストリートで出会ったさまざまな方の What is Love をテーマにエピソードをお届けするコーナーです。もちろん皆様方にも自分の What is Love とはと思い返していただければさらに嬉しく思います。では本日も2名の What is Love のエピソードを発表します。1人目は陽子さんからの ファットイズラブです。あなたのファットイズラブとは幸せ。彼と付き合って日が浅いんですけど、一緒にいることでいろんな感情が芽生えて、いいことも嫌なことも含めて幸せに思えるんです。贅沢をしなくても、彼と一緒にいることでたくさんの幸せをもらえて感謝してますとおっしゃってました。いや、素晴らしいですね。こんな風に思われるって彼もすごい幸せですね。いや、僕もこんな風に思われたらどんだけ幸せなんだろうと思います。では最後の方はヨシさんからのファットイズラブです。あなたのファットイズラブとはぬくもり。僕は今遠距離恋愛をしているんですが、なかなかすぐに会いに行けないこともあって辛い時期もあるんですが、彼女と会ってハグをした時に全てを忘れられるんです。彼女を近くで感じることが一番幸せだなと改めて思いましたとおっしゃってました。僕は遠距離恋愛を経験したことがないのですが、辛い時こそ本当に大事なことが分かるきっかけになるのですね。勉強になります。では曲の紹介です。泣きたいくらい恋しくて。
いつ降りたろう、こんなに誰かを思う気持ち、何をしてても考えるのは一つ君のことなんだ。彼のことばかり話す君はいつも憎らしくらい可愛くて、その度に僕の心はちぎれそうな驚いたんで、oh、 泣きたいくらい君が恋しくて、時間は優しく僕の心傷つけていく、 oh、 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 この先も僕は君の彼にはなれない。思いでも少しの愛を君から探してる。ずっと友達だよ、笑顔で言う君に釣られて僕もうなずいて嘘ついたのは、君を失うのが怖くて君を好きだと勇気持ちを胸にしまい込んで、そばにいることを決めたのに、好きの気持ちが溢れ出して止まらなくて、泣きたいくらい君が恋しくて、時間は優しく僕の心傷つけて。
聞いていただけたでしょうか。次回も素敵なエピソードをお届けしたいと思います。では皆様にとって明日もハッピーな一日でありますように。パーソナリティは松本響樹でした。
少しの愛を君から探してる。
生命発生有史以来弱肉強食、適者生存、神羅万象不平等、征服優位、生存、淘汰。世界帝国最大ハンズ、拡大縮小、呼吸のごとし。人の数だけエゴイズム。人間連鎖を行き行きて、一点頂点、ただ目指す。
こんばんは。
シードルームの MC サーディと申します。今年もよろしくお願いいたします。今朗読した作品なんですけども、タイラントというものからですね、一部抜粋しまして、こちらの楽曲、ドラムから始まって、ものすごくこうテンションの高いですね、心が踊るようなですね、楽曲になってるんですけども、ちょっとこちらに何ですかね、こう例えば試験に臨む時とか試合に臨む時とか、そういう時にこう適したような気持ちが高ぶるような言葉を選んで、詩を書いてみました。私の世代がですね、ちょうど受験戦争などといいまして、まあいい大学入っていい会社に入ってとか、そういう社会風潮 で私たちの少し上の世代が学園闘争とかですね、思想的な闘争を繰り広げる世代だったり、もっと上は、実際戦争してますよね。すごくそういった争いというね、言葉が色濃く残る時代を生きてきたんですけども、やっぱりちょっと自分もそういう子供の頃の時代の影響を受けて、何かとこの勝負事に関しては結構熱くなったりとかですね、実際未だに、何かしらちょっとはですね、目標を決めてこの時期までにこれをクリアしようとか、例えば筋トレとかだったらね、月並みですけどベンチをこの月までに上げようとか、ゴルフだったら、ここまでね、100切ったりするのがいいんでしょうけどね、そういった目標を、もう作るのがね、常習化してるんですね。でちょっとですね、周りを見渡して、自分の会社であったり見てもですね、我々の後進の世代っていうのはあまりその競争、出世とかですね、それほど自分たちの世代ほどですね、なんか濃厚に感じることが少なくなってるんですけども、せっかくうちのバンドも若い人たちいるので、この辺のテーマを今日話していけたらなと思います。今日はドラムの岩さんがちょっと事情がありまして、不参加となっておりますので、3人でやっていきたいと思います。で質問なんですけども、この楽曲がですね、さっき言ったように、試験とか試合とか言いましたけど、何か自分がここ一番でこう気持ちが高ぶらせなきゃいけないような、そういう局面って何か最近ありました？最近なかったら、昔でもいいんですけど、なんか記憶に残っているものがあったら教えてください。どちらからでも。
じゃあベースの森澤さんから。
はい、明けましておめでとうございます。ベースの森澤です。そうですね、自分は最近就職活動というものを経験したんで、結構面接前とかは気持ち高ぶらせなきゃって焦ってはいました。
ちょっと突っ込むけどね、はい、今面接っていうとどっちかっていうとね、応募者の方が強いっていうか、企業の方が弱い。働いてくる人
とか、
働いてくる人が不足してる時代だと思います。はい、そういう意味では申し訳ないけどちょっと羨ましいなと思ったりもする。
結構やっぱ甘えてきた世代なんでしょうね。なんかその競争して負けてもいいじゃないかっていう考えの人多いですし、
いやでもそれでもやっぱりあれでしょ、その中でも競争があったわけでしょ実際。
ああ確かに、僕で言ったらやっぱいい企業に入りたいなとは思ってはいたんで、そういう意味では意識はあったかもしれないですね。
あ、そう、
山崎さんどうですか？
だからこのタイラントっていう曲を聴いてこのテンションになった時はあったかっていう話なんですけど、割とどっちかっていうとこういう曲は俺は一人で静かな時に聴くタイプですね。
そうね。ソファーでもたれかかって、いい曲っつって、
なんかこう太鼓がどんどん鳴って今からあいつをぶっ殺すみたいな倒すみたいな。
どちらかっていうと一人で踊ってるタイプ。
そうですね、そもそもそういうのとちょっと違うのかもしれないです。サーリーさん、
まあね、少し質問の意図から外れてしまった気がするんですけど、ね、これはなんていうの、曲の使い方みたいな話になっちゃったけど、せっかくだから我々のバンドっていうのは、まあ、この、まあ、社会でも同じバンドの中でもいいんですけど、やはりこう例えばですよ、一番になりたいとかね、何か競争的な意識を持って望んでますかね。まあ自分から言うと、私はまあ一番とかで言うとね、それはいろんな技巧的には高みを目指した方がいいと思うんですけど、なんですか、なんかベタなことで言うとオンリーワンじゃないですけどね、うん、他にいないなってところは目指してる、強く意識してるところはありますかね。
まあでも結局そのオンリーワンも、いいオンリーワンがやっぱり一番のオンリーワンになるというかね、
ね、
なっちゃいますからね。
そこですら競争があるもん、ね、
結局はそうだよ、競争だよ、
したくないない
や、ほらプライドはあるでしょ。でも
まあプライドはあるね、
音楽に対する感謝と、そういうことですよ。
まあ多分普通に我々の世代っていうのはただ傷つくのが怖い。
森沢さんもお時間の方が、
そうですか、我々は都内で活動しているシールドルームというバンドです。ライブ情報などツイッターをチェックしていただけると幸いです。それではご拝聴ありがとうございました。良い夜を。
カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。早いもんでございますね。2018年年末だなんて言っていたら2019年元旦ということで、1月1日、2019年の始まり、激動の2018年でしたので、2019年はどんな年になるんでしょうか。まあ一つ願うはですね、まあ何事もなく、そしてよく素晴らしく、いい年だったと言える2019年にしたいでございます。皆様のさらなる発展を願いながら、カフェインボンバー本日終了でございます。それではまた来週。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。そのままでいい、そのままでいいよ、あるがままで、あるがままで、あるがままで、刺さるから、あの花は綺麗だよ、その花も僕らも一生懸命生きてる、たわいないことばかり取り沙汰されて、大事な声
そのままでいい、そのままでいい、そのままでいいよ。あるがままで、あるがままで、あるがままで。